私はですね、福岡では、唐津市のですね、気配津虹という、介護施設でコンサートを持つことができました。で、他教会の今回はですね、初めて他教会の方も見学っていうか行きたいと言われまして、一緒に行って7名でですね、行くことができました。で、もう何回も、5回目でしょうか、非常に何回も行ってるところなんですけど、またこう人もどんどん変わっていてですね、でまた新しい方々にこう賛美を届けることができました。また前回救われこう不思議にこう伝道する機会が与えられた方がおられてですね、その方が救われた方がおられたんですけど、その方はですね、ちょうどお誕生日の中に、誕生会のそのコンサートの中で行うんですけども、その中におられてですね、すごいなとニコニコニコニコ嬉しそうにしていて、ああ本当にこの方は救われたんだなっていうことをすごくまた深く思わされてですね、嬉しくなりました。またですね、一緒にこう老人の方々とや職人の方々と一緒に歌ったりしてるんですけども、すごくこう言葉が入っていってるなと思いました。ちょっとこの今ご自身が壊れていてですね、3分の1ぐらいこう映らないんですけども、そこをなるべく字を拡大してですね、そこにこう映すようにして、こう映像歌詞を出してみたんですけど、すごく神様触れてくださってですね、コンサート終わった時に職員の方がこう泣いてるんですね。でそれで日常でなんかこういう機会というのはないけども、すごくまた触れられたっていうことを言ってくださって、でなんか私は覚えてなかったんですけど、前回もその方が泣いてたみたいで、本当に主は深くですね触れてくださっていました。でまたなんか唐津に向けるこう神様の計画、またその老人看護施設における神様の計画がですね、さらに進められていくようにということをですね、お祈りしていきたいと思いました。本当に皆さんのお祈りをですね、ありがとうございました。何名ぐらいですか、100名ぐらい、もっと100何十名ぐらいですか、たくさんの方がですね来ておられました。感謝します。でそこはですね、デイの方と入所している方と、その中でまた重い方とかですね、こう、車椅子なんですけど、こう足を真っ直ぐにして乗るような車椅子があるんですけど、そういった車椅子でないと乗れないような方とかですね、いろんな方が来られてました。でもその中ですごく主はですね、出てくださったことを感謝いたします。それとですね、あと結婚式は、ね、3月号が出ましたので、後でちょっとメッセージの中でもご紹介したいと思うんですけども、ぜひですね読んでみていただきたいと思います。ザンビアでですね、神様の働きが進んでるっていう証をですね、シオン・オオクムタレさんがですね書いておられて、すごい感動的な証です。それとテレビに出たんですけど、その、まあ、裏話っていいますか、ちょうどそのお金がなかった時にですね、その方々来てちょっと市場でこう物を買う時が与えられたとかですね、本当に不思議な導きがですね書かれています。また今回からですね、チェコのサリーさんのですね、サリーのプラハ宣教師日記っていうすごい面白いですね、またサリー節じゃないですけど、すごい楽しい、すごい感動的な日記が始まりましたので、ぜひですね期待してみていただきたいと思います。で関東メッセージは下関教会ですね、松尾牧師の、ヨハネ松尾牧師ですね、ヨハネ松尾牧師の神の言葉は必ず成就するっていうですね題になっていて、その素晴らしいメッセージです。で大学でですね、必ず説教するようになるって言われてたんですけど、そんなことが起こるのかと思ってたんですけど、それは成就してきてですね、大学でメッセージをですね、することができるようになってきてるっていうことをですね、昔素晴らしいですね、昔を交えたメッセージですので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それとですね、ニコイ新聞が出てますのでご覧ください。殉教記念センターのですね、ことがずっと書かれています。ですね、いた方も、そしてまた今回ですね、取り出してくださった方もぜひですね、読んでみていただいて、殉教センターで語られたこととかですね、様子のことを見ていただければと思います。それからどうですか、鹿児島の大内牧師、ペテロ大内牧師はですね、坐骨神経痛5年間ですね、すごい痛みでちょっと正座ができないという状況だったんですけど、癒しの祈りの時にですね、なんか奥さんがちょうどその時祈られたそうなんですけど、なんか癒されて、 でも本当に痩せれたかなと思ってですね、何日もこう普通はちょっと散歩とかあんまり長くできないそうなんですけど、こうわざとこう長く何回も歩いてみたりしたんですけど、完全に治っていてですね、癒されていたっていうですね。そして坐骨神経痛の癒しなんか教会でですね、他の方にも起こっていて、なんか同じ癒しが起こっているっていうですね、なんか素晴らしい証ですけども、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。あと感謝としては今治キャンプのことがですね思っています。最後ですね、あと白馬キャンプが今度2月の26から28にありますので、ぜひですねご参加ください。ちょっとお仕事の方で行かれない方もおられると思うんですが、もし時間とかですね経済とかが許されて行かれたら参加していただきたいと思います。雪でですね、すごい今年はまた特に雪が多いと思うんですけど、雪の好きな方とかですね、温泉の好きな方とかスキーの好きな方とか、また田んぼの特区に行きたい方はぜひですね参加していただきたいと思います。すごく精霊が働かれるところですね。未信者の方も一緒に行くんですけど、別に集会に参加しなくてもですね、なんか救われてしまったりとかですね、いろんなことが起こっていますので、神様に期待してですねいらしていただきたいというふうに思います。で今週なんですけど、アメリカチームがですね使わされます。ロサンゼルス、それからサンディエゴ、デンバーにですね使わされます。で、今回はハンさんのですね、宣教会の集会にも行かれるということですので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。で、祈りの課題は最初に、その飛行機やキャンセル等のトラブルなく時間通り全て飛べますようにっていうのがあるんですけど、特にデンバーは雪の恐れですね。デンバーは標高が1500ぐらいあると思うんですけど、すごい雪も寒いところでもあるので、雪の恐れもあるので、電波に入るときと出るときがスムーズに行きますようにという課題がまず一番に来ています。ぜひ今回国内ですけど、この間四国にパールをして行かれてですね、やはり東京の方が関東の雪でちょっと帰れないような状況で、一つ松山の正解をキャンセルして帰らなければならなかったんですけど、で無事に帰れたんですと思うんですけども、そういったいろんなこう、今までないなんかこう雪の害とかトラブルも許されてきているので、ぜひですね宣教の働きのためにもお祈りしていきたいと思います。一言ですねお祈りいたします。その前にもすみませんお見せします。アメリカは目視録には出てきませんが、終わりの時に重要な役割を果たす国と思われます。週末のリバイバルと世界宣教に向かってのアメリカの教会の形成、また100の教会に向かっての信仰の歩みなど重要なポイントがいくつもあります。鍵となる宣教なので、そのためにお祈りくださいです、ね、一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。明日からパール改めて牧師が使わされていくことをありがとうございます。特別な守りと主の油注ぎを与えてくださり、完全な守りを与えてくださることをお願いいたします。ロサンゼルス、サンディエゴ、デンバー、またハンさんの集会と神様、そのそれぞれの働きの御心が完全になりますようにお願いいたします。また特に今冬で、デンバーは特に雪が多いところだと思いますが、神様の特別な守りを与え、こう出るとき入るときがこう飛行機のキャンセルとか遅れなくスムーズに帰れるように、どうぞ導いてください。主の特別な御手をさらに置いてくださり、今回も移動が守られ、また政界が祝福され、アメリカでの働きが具体的に進んでいくことができるように助け導いてください。パルボ氏の健康を完全に守ってくださり、主の特別な御手を置いてくださることをお願いいたします。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ぜひですねお祈りください。またですね、ここは素敵なですねチラシが作っていただいてあるんですけど、2月23日ですね、来週の日曜日、カスナにできミニコンサートを行いますので、いろんな方々誘ってですね来ていただきたいと、1時からですけども来ていただきたいと思います。で、今回はサム大会に向かってですね、いろんなチームの、出場を、チームの、持ち歌を歌っていただくというような形でですね、3月にサム大会がありますけど、それに向かってもですね各チームに歌っていきたいと思っています。それ以外にもですね、家族でエントリーしたいとか、なんかそれ以外にもなんか食われたいというチームがありましたら、ぜひですね行っていただければ 加わっていただきたいと思いますので、あのチームの賛美ということで、あの 今回は行いたいと思います。来週この後のティーパーティーを行って、マジラの時をですね、したいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、言葉を書いていきたいと思うんですけれども、フィギュアが、男子フィギュアがのなんか金メダルを取られたということですね。なんかすごいいろんな、ニュースが、起こっていますけれども、オリンピックやですね、ロシアの働きのためもですね、お祈りしていきたいと思います。それではですね、言葉ですね、読んでいただいたところをいただいたところですね、マタイの福音書の18章の、1節から読んで、14節まで読んでいただきました。そこのところをですね、見ていきたいと思います。18章の1節から見します。その時弟子たちがイエスのところに来ていった。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。あのですね、このイエス様の弟子たちというのは時々ですね、1回ではなくて時々、誰が一番、俺たちの中で誰が一番偉いんだっていうですね、そういうあのなんか議論とか言い合いっていうのを結構してるんですね。で、それは不思議なんですけど、そのイエス様が十字架のことを語った後にこう言うんですね。例えば最後の晩餐の時もですね、あのイエス様が本当にもう十字架にかかる直前でですね、あの最後の、あの晩餐をしている時、生産ですね、してる時に誰が一番偉いかっていうことをこう弟子たちは話してるんですけども、弟子たちの心っていうのは何かこう、私たちもそうなんですけど、こう、なんか自分の栄光とか自分のことになんかこう個人的なことって言いますか、そういうことにすごくなんかこう向いちゃってるんだなっていうことを思うんですね。でもまあそれは人間だなと思います。あの私ですね、あの入院してるときに、入院してるとですね、あの誰が一番長く入院してるかとかですね、あの誰が何回手術したかとかですね、そういうなんかこの、自慢話とですね、あとこの、何回救急車に乗ったことがあるとかですね、そういうことを言ったりとかですね、あの、まあ、でもこう今この冬はあの受験のシーズンですけど、やはりこう大学とか高校とか中学にいいところに入るとか、そういう、まあ、もちろん何かこうテストをしないとその判定ができませんから、それはもちろん必要なことなんでしょうけども、あの学歴社会の中で、あの、まあ、それがこう人格も含めて全てみたいな感じですね、日本ではこう取られたりしますし、いろんな、女性だったらなんかこう美しさとかいろんなことがあるかもしれませんけども、人間というのは何かこう競い合うっていうんでしょうか、こうどっちが上かみたいなですね、そういうことをこう考えやすいものだなと思うんですけども、で、で今回特にここではですね、あのペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いていかれたって先々週学びましたけども、ですからその なんで3人だけ連れてるんだとかですね、やっぱりこう弟子たちの中でいろいろあったんじゃないかというふうに言われています。で、誰が一番偉いのかっていうようなことを言い始めてたんですけど、その時2節ですね、イエス様はそこから答えていくんです。ここはあの第4の宣教と言われていてですね、十字架に向かってあのすごくこう重要なことをこう語っていかれる、特にあのイエス様は信じたものに対してですね、語っていかれるこう重要なメッセージであるということを覚えていただきたいと思います。で、2節からします。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。で、あのイエス様はこうわざわざこう小さい子供をですね連れてきてですね、そしてあの彼らの真ん中に立たせてですね、こう見せながらお話をされたんですね。3節言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。また誰でもこの子供の一人を私の名の上に受け入れる者は私を受け入れるのです。弟子様は誰が一番偉いのかって言ってる弟子たちに対して子供を呼び寄せて、そして子供そのあなた方も悔い改めて子供のようにならない限り天の御国ですね、救われることもできないっていうですね、そういう厳しいことをここで言っているわけですね、います。 で、悔い改めてっていうのは方向を変えるっていうことなんですけども、弟子たちは誰が一番偉いのかっていうふうに、そういうふうに心が向いていたんですが、イエス様は自分を低くすること、へりくだること、謙遜になることをですね、願っておられたわけなんですね。ですから方向は全然違う。悔い改めっていうのは方向を変えることなんですけど、こう悔い改めて方向を変えて子供たちのようにならないといけませんよっていうことをイエス様は言っています。で、子供の特徴は自分が弱いものであるっていうこととか、力がないものであるっていうことを知っているって言いますか、そしてどちらが上だとかですね、そういうふうにこうならないわけなんですけど、そのようにこう子供のように低くなりなさいっていうことですね、言われています。で、イエス様自身がその道を歩まれたということをですね、覚えていただきたいと思います。ちょっと一箇所ですね、開きたいと思うんですが、ピリピ人の手紙ですね、エペソの次になりますけども、ピリピ人の手紙の2章6節から9節をですね、見ていきたいと思うんですけども、3番の方は384ページですね、384ページ、ピリピ人の手紙の2章の6節からお読みいたします。6節、キリストは神の見姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。イエス様は、キリストは神の見姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられましたと。で、変貌山でイエス様がですね、ヘルモン山でこう姿がこう輝いて変わられましたけど、あれが本当の姿なわけですね。なので栄光に輝く姿からところからですね、地上に来てくださって、私たちですね、この不自由な時間に制限されて、またこういろんなですね、私たちは疲れたりもしますし、この病気になったりいろんなことしますけど、その、こう中に来てくださったということなんですね。例えば全然なんかこうまだ全然合ってないと思うんですけど、例えば私たちがアリンコのようになるとかですね、アリンコのところに行ってアリンコを救いなさいって言われてアリンコになるのかとかですね、ウジ虫のところに行ってウジ虫になりなさいとか言われてですね、嫌だなとかですね思うわけですね。で、本当に、それ以上のですね、エス様はその神の見姿である方なのに、私たちを愛してそのあり方を捨てることが考えないで、ご自分を無にして私たちと同じようになってくださったということなんですね。で、そのようにこの自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。で、従うっていうのはこう、減り下ることでもありますけども、本当に減り下ってそのようになってくださった。だから私たちはこう救われたわけですね。で、なのでこの神様は、この父の神はこの方を高く上げて、全ての名に勝る名をお与えになりましたとあります。ヘルクであるものに神様の素晴らしいその栄光をですね、神様を表すということをですね、また報いがあるということを覚えていきたいというふうに思います。ですからイエス様は低くなってくださった方であるということなんですね。 でも今弟子たちが言っているのは誰が一番偉いかってい う, こう議論なんですけども、 ですからイエス様は方向が違うよということをですね、ここで言っています。で、ちょっと戻りますけど、マタイの福音書の18章ですね。だから子供のようにこう神様の前に自分を低くするものを、神様の国に入り神の恵みを受けれるんだっていうことをここで言っているわけです。そして、6節からまとめします。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みに溺れ死んだ方がましです。 ここからすごいですね、厳しいことを言われてるんですね。私を信じるこの小さい者たちですね、まあ、年齢が小さいっていうだけではなくて、例えばイエス様を信じたばかりの方とか、信仰の弱い方とか、パウロが言ってるようにこう信仰の弱い人は野菜以外食べませんとか書いてありますけど、どんなこうそういう意味でも小さい人たちにも含まれると思いますが、つまずきを与えるようなものは大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシですというふうに言っています。で、神様は小さいものを大事にしているということを言いたいわけですね。だからこの小さいものにつまずきを与えるようなものは溺れ死んだ方がいいって言ってるんですね。で、歴史っていうのはローマの以来にはない処刑な方法だそうですね。だからローマってすごいなと思うんですけど、十字架刑とかですね、こう人を溺れさせて死なせるその歴史の刑とかですね、まあ、そういうこういろんな恐ろしい死刑の方法を考えているわけなんですけど、ですからイエス様はそうなった方がいいっていう厳しいですね、まあ、ことを言っておられるってことを覚えていただきたいと思います。で、神様は小さいものに目を注いでいるんだ、減り下るものに目を注いでいるんだっていうことをここで言っておられます。で、7節、つまずきを与えるこの世は災いだ、つまずきが起こるのは避けられないが、つまずきをもたらすものは災いだ。で、この世がですね、災いだというふうに言っています。で、それはつまずきをもたらしてしまう、その避けられないと言っています。で、たくさん子どもたち、まあ、例えば実際的にも私たち子どもたちを支援しているわけ、孤児たちを支援しているわけですけど、世界にはいろんな、戦争はいろんな事情で孤児になっている子どもたちがたくさんいるわけですけども、でも本当にそれはこの世がもたらしたものであるということをですね、まあ、私たちの罪によるものですけども、でつまずきをもたらすものは避けられないねけれども、つまずきをもたらすものは災いだっていうんですね、言っています。で、子どもたちを例えばですね、仕事で使ったりとか売春に使ったりとか、それから殺して内臓を取って薬にしたりとかですね、つまずきをもたらすものは災いだと言っていますけど、本当にそういう方々もいるわけですね。ですから私たちは本当に神様が子どもたちに対してまた小さいものに目を注いでいるということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。そして8節9節は不思議なことが書かれているんですが、これは自分に関してつまずくことですね、これを言っています。8節お願いします。もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃っていて永遠の日に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃っていて燃える原野に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。で、手か足が一つはつまずかせるならそれを切って捨てなさい、ね、片方の目がつまずかせるならそれをえぐり出して捨てなさいっていうんですね。非常にこう厳しいことをですね、言っておられます。で、こう人をまた自分をこの堕落させたり罪を誘惑させてくるものっていうのは、苦痛を感じてもですね、苦痛を忍んでもそれを断固として捨てろということをですね、言っているわけなんです。で、私たちはそのつまずきとなるものを持っていちゃいけないということなんですね。アダムとエヴァが作られた時にエヴァはその蛇に惑わされてしまったんですが、その善悪の知識のですね、木の実を食べてしまったんですが、それをずっと見てたんですね、蛇に言われて。で、で欲しくなって、それを目に麗しく美味しく見えたって書いてあります。だから、女性はこう、なんか、見えるものに弱いとかいう人も言いますけど、だけど、その、なんて言うんでしょうか、アダムもそうだと思うんですけど、人間ずっと見てたら欲しくなっちゃいますし、ずっと見てたらやられるっていうことですね。覚えていきたいと思います。で、どんな人でもそのつまずきをもたらすものをずっと自分のところに置いているならば、それはそれに勝てるものはないわけなんですね。で、私たちはそれを捨てなさいっていうんですね、主はここで厳しく言っておられます。 そして10節からまた戻るんですけども、あなた方はこの小さい者たちを、今度はまたつまずかせる方なんですけども、あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方につけます、彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。で、小さいからといって弱いからといって見下げてはならない、気をつけなさい。なぜならその彼らの天の御使い、子供たち一人一人には天の御使いがついているというふうにこうイエス様は言ってるんですね。で、天におられる私の父の御顔をいつも見ているからですというふうに言っています。ですから神様って方は子供たち小さいものに特別目を注いでいて、天使がその子供たち一人一人につい、子供たち付きの天使がいて、そしてそれは天の父の神様を見ているんですね。だからはっきり神様に認識されているんだということをですね、言っているわけですね。で、このように神様はへりくだるもの、小さいものに目を注いでいるんだということをですね、覚えていただきたいと思います。聖書でも見ますと、ヤモメとか孤児に対して神様特別な手を置いてあるのを見ます。なので本当に神様はそのような方なんだということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから私たちが小さいものであるな、何もできないなと思うときに、それは実はこう神様の恵みを受けるポイントなんですね。そして弱いときにこう神様そこに目を注いでるということをですね、覚えていただきたいと思います。四世紀にギデオンという人がですね、出てきますけれども、今回パウロ柿本牧師がメッセージの中でずっと四世紀のことを、語っておられましたけれども、ギデオンはイスラエルの中でですね、一番弱い人、弱虫で臆病者でどうしようもない人だったんですね。一番弱い部族に属していて、その中のまた弱い家族の、その中の中のまた弱いギデオンだったんですね。で、隠れて麦を打ってたわけなんですけども、ミディアン人を恐れてですね。でも神様はイスラエルを救うために選ばれたのはこのギデオンだったんですね。なんと神様はそのイスラエルの中で最も臆病で、もうだらしなくて、もう弱くてですね、どうしようもない人を神様は選ばれたんですね。神様の選びっていうのはですね、不思議です。そして神様は、でもギデオンはです、ね、一つはっきり分かっていることは、ギデオンは自分が弱いっていうことをですね、嫌ということを体験していました。そして自分に力がないっていうことを嫌と知ってたんですね。なのでギデオンは本当にですね、神様に確認していくんです。本当に神様は自分を通して働くことをしているのかっていうのを確認していくんですけども、一旦立つときにこうギデオンは神様に委ねていくんですね。自分の力ではなくてですね、ギデオンはもし力のある人だったらこう自分で何とかしようとしたかもしれませんけども、自分がいかに力がないかということを彼は知っていたので、神様に大きく用いられていったんですね。で、私たちもその弱いののところに神様がですね、目を注いで、弱いところを認めるものを神様を祝福していかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、皆さんもし弱くされていたらですね、もう感謝してですね、そのことを感謝していただきたいと思います。で、そのこととして神様はこう皆さんを高くですね、上げていかれますので、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。そして11節ですね、ここは他の、社会を移したものって言われていますけど、人の声を失われている人を救うために来たのですと。イエス様が来てくださったのは私たちを救うためであったっていうことですね。で、そのためにイエス様は私たちがつまずかないようにしてくださったっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。12節、あなた方はどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷いに出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます、もしその人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天にいますあなた方の父の御心ではありません。で、神様っていう方はですね、たった一人をですね、追い求めていかれる方なんですね。なので、このタイムでなんてお名前言いませんけど、皆さん一人一人ですね、神様は 神様の愛っていうのは個人的な愛なんですね。あなたを愛している、そしてあなたを追い求めていく愛なんですね。あなたはどこまでも神様を愛して求めていかれるんです。私たちはなんか神様に捨てられてるんじゃないかとか、忘れられてるんじゃないかとか、そういうふうに思うときって、まあ、いろんな試しの時もありますし、忍耐の時もありますので、あるんですけど、でも神様の愛っていうのは私たちに常にですね、この99匹より1匹の羊のように、いつも私たちをこう個人的に追い求めてる、あなたを追い求めておられるんですね。そして忍耐強い、それ諦めない、尋ね求める愛であるということをですね、覚えていただきたいと思います。私たちが迷ったら、どこまでもどこまでもどこまでも追いかけてくださってくるのが神様の愛であるということをですね、覚えていただきたいと思います。まあ、なので私たちがちょっと神様から離れたりすると、ちょっと問題が起こってですね、神様のところに戻るっていうこともある、そういう時もありますけども、まあ、それは本当に神様が私たちを追い求めておられるからであるっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。そして私たちの目的、生かされている目的も多くの方々の人々の救いのためであるということを覚えていただきたいと思います。で、そしてその神様はそのためにこう私たちを見せておられるわけですね。ただその私たちはこう神様の導きに従ってそれを成していく、神様と共にそれを連動していくということに重要な意味があるということを覚えていただきたいと思います。今月ですね、3月も出たばっかなんですけれども、ここにさっきお話ししましたサリーさんのですね、新しい連載が始まって、チェコからですね、チェコのプラハから、サリーのプラハ宣教師日記っていうのが始まっているんですね。で、彼女がその伝道していることとかを書いてあるんですけど、ちょっとお読みしたいと思います。で、ある日のことですね、伝道って簡単に言うけど、いつも最初の出足はまるで両足の靴の裏に巨大チューインガムがくっついているのかのごとく足が重いって言うんですね。でも一旦エンジンがかかると、サリー電動マシンが勝手に動き出すのだですね。で、稼働スイッチをオンにするのは精霊様って書いてあるんですけど、それでサービスをしながらいろんな教会の方々と一緒に電動に行くそうなんですね。一番のプラハの一番の中心街ですね、バーツラフ広場っていうところですね。で、毎週いろんな方々に、電動してるそうなんですけど、そのある日ですね、行ってみ、こう伝道した時に、すると、いかにもですね、柄の悪そうな若のおじさんたちですね、4人組が目に留まったんですね。外国の若のおじさんってどんな感じなんでしょうね。酔っ払ってるみたい、むしむし、しかし、あれ、おじさんたち賛美聞いてるんですね。その時、まさかの主の流しが圧力のごとく私に迫ってきたんですね。主がこう促しがあったって言うんですね。嘘でしょと思って、それでも神様に従ってですね、恐る恐る、皆さんこの賛美誰について歌ってるか分かりますか、イエス様を讃えているんですよって言ったんですね。そしたら彼らは私を見てゲラゲラ笑った、だから言わんこっちゃないって思ったそうですね。で、よう姉ちゃん、イエス様ってか知ってるよ、すげえ有名人だからな、まあよろしく伝えてくれやとリーダーらしき人が答え、仲間がまたゲラゲラ笑った、また別の仲間が手を見上げてふざけて神様アーメン、またみんなゲラゲラ笑った、こう、まあ、からかわれたわけですね。その瞬間、聖霊様は私の電動稼働スイッチをオンにしてしまわれた、つまり私は切れたのであるって言ったんですね。主イエスキリストはあなたたちのために十字架にかかられたんだ、あなたたちには神様のご計画があるんだ。そしたら4人全員がびっくりして同時に冷えって後ろに退いた、もらった主の皆の権威とパワーが私に注がれちゃったからもう止まらない、リーダーの態度が急変した、この言葉が 彼に突き刺さったようだ、ふざけてごめん、何かとても大事な話みたいだね、続けてくれ、ハレルヤ、彼はとても真剣に最後まで福音を聞いてくれた。話し込んでいるうちに彼の帰りの電車の時間が来てしまった、彼ら遠方から出稼ぎに来ていたのである、イエス様を受け入れる祈りが聖書の後ろに書いてあるから読んでねと慌てて全員に聖書を出した。彼らまるで逃げるように去っていった。リーダーが走りつつ大声で、サリー、聖書ありがとう、一人で祈ってみる、またいつか会おう、ハレルヤ、主は素晴らしいっていう子ですけども、トカタのですね、ちょっと酔っ払っていそうな感じのおじさんたちだったんで、ちょっとこう、 引いてしまってたんですけど、でも神様の流しがあったんで、こう踏み出したら福音を語る機会がですね本当に与えられたっていうですね、素晴らしい証ですけども、神様が本当に失われた人を探して救うために来たと言われましたけども、私たちも私たちがよいもちろん救われてほしいなって方もいますし、またこうあの人に伝道するのかっていうですね、ちょっと引いてしまうような方とかもいると思うんですけども、神様の御心に従ってですね福音をですね伝えていきたいというふうに思います。でこの小さいもの一人でも滅びることが天にいますあなたの父の御心ではありませんとあります。小さいものっていうのは本当にこう失われた人であったり、またですね 人にこう顧みられない人であったり、無視される人であったり、そういう方が かもしれません。でもその人たちに神様はですね触れようとしているということを覚えていきたいと思います。そして今日は弟子たちイエス様のこの問答といいますか、それを見たんですけれども、誰が一番偉いかということを考えていたときに、そうじゃなくて逆にへりくだって使えることを、そして小さいもののために生きることをイエス様がですね語っておられるということを覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。私たちもそのように生きることができるように助け導いてください。イエスのためにお祈りしたいと思います。悪いところのある方はその部分に手を取ってください。また罪がと妨げとなりますので、短く悔い改めの時をしましょう。お祈りします。天使を一緒に豊かに私たち一人一人触れてくださることありがとうございます。イエスキリストによって病の病の力を叱る。イエスキリストによって一人一人の体と精神に満ちる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。頭痛のようにします。頭痛をもたらしているものを意識しないとの力を叱る。その方の頭痛の症状でその方の力を叱る。目がですねちょっと悪くなりします。イエスキリストのその方の視力や目の症状を正常の状態に戻る。内臓にも働いてください。疲れている方の疲れを癒してください。また肝臓を癒してください。腎臓を癒してください。心臓を癒してください。また婦人科を癒してください。またアレルギー、アレルギー体質を癒してください。アトピーを癒してください。またうつや精神内も癒してください。統合失調症を癒してください。私たち一人一人を触れてください。また祈っている方々に血を触れてくださることをお願いいたします。耳の悪い方は癒されます。イエスキリストのその方の難聴、耳鳴りの症状をその方の力を癒感謝します。本当に感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お助けください。ありがとうございます。聖霊の親しき交わりが今見舞いに集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。